恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちはずっとエステル記を学んでまいりましたが、このエステル、その名前の意味は何でしたっけ？星という意味です。まさにエステルは神に導かれ、また義理のお父さんモルデカイに支えられて、この思慮深く行動しました。そして星のように輝く、そのようなですね、存在になったわけです。そのことの結果、ユダヤ民族を皆殺しにしてしまおうとするハマンは、自分が立てた柱に首を吊られて、哀れにも処刑されてしまいました。そして、今日のところで、ハマンの家と、その全財産は、エステルへのプレゼントとして王様から与えられます。エステルは自分の身の上をすべて王様に打ち明けます。自分がユダヤ民族であること、そして自分が孤児であり、いとこモルデカイの養女として引き取られて育てられたこと、すなわち、モルデカイは私にとっては義理のお父さん、育ての親であることを打ち明けたのです。王様は驚いたでしょう。自分の命を暗殺者の手から救ってくれたあのモルデカイが、なんと王妃お妃の養い親であるということを知って、それは驚いたようです。そこで早速モルデカイも王のところに呼ばれます。二節、王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。なんと王様は、あのハマンから取り上げた指輪を、今度はモルデカイに与えた。すなわち、これはただ指輪をプレゼントしたっていうような意味ではなくて、国のすべての政治をモルデカイに任せた。すなわち、総理大臣の地位にモルデカイをつけたという意味なわけです。驚くべきことがモルデカイの身に起こりました。そしてエステルは自分に与えられたあのハマンの家を全部このモルデカイの管理に任せた。すなわち、あなたは総理大臣になったんですから、どうぞハマンの家に住んで、この家の全部のことあなたが管理してください。このようにして、私たちはエステル記をここまで学んでくる中で、事態は驚くべき逆転を見せて、思いがけない方向に進んでまいりました。さあ、これでエステルは、めでたしめでたしと終わるかと思えば、いえ、ここではまだめでたしめでたしとはいかないわけです。ハマンは死んでも、ハマンの企みで出されたあのユダヤ人皆殺しの法律はまだ生きているのです。エステルは再び王の前に、今度はモルデカイと一緒になって呼ばれもしないのに出て行きました。王の前にひれ伏して、すなわち呼ばれもしないのに出て行くと、これは死刑になるかもしれない。命を懸けて再び王の前に出て行くのです。三節。エステルが再び王に告げてその足元にひれ伏し、赤く人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いと、その企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。前回の時にも、死刑にはしないぞ。あなたの願い事を言いなさいとですね、金の尺が伸ばされたのです。それによって許されるわけです。そこで、エステルは泣きながら懇願をします。もう一度五節から。言った。もしも王様よろしくて、お許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ、私をお入れくださるなら、アガク人ハメダタの子ハマンが、王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いた、あの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。しかし残念ながら、王様にお願いしたエステルの願いは聞き入れられません。 すなわち、あのハマンが出した証書を取り消してくださいと頼んだことは、王様はよしとは言えないのです。というのは、王様が自分の名前で出し、自分の指輪の印を押して出した法律をもし取り消したら、それは王様が自分の前に言ったことを取り消すということで、王の権威に関わるのです。ですから、法律は取り消すことができない。しかし、エステルよ、モルデカイよ。モルデカイ、お前に指輪を委ねた。これは何を意味するかといえば、お前がユダヤ人にとっていいと思う法律を新たに出すことは一向に差し支えがない。どんな法律でもいい。お前のいいと思う法律を出しなさい。そして、第一の法律、あの皆殺しの法律を骨抜きにするような第二の法律を出せばいいではないのか。王様はやはり上手です。そのようなですね、ことをほのめかして、モルデカイはわかりました。と、すぐに書記官っていう者たちを呼び集めて、法律の作成に取り掛かります。そして、できた法律が、第二の法律。すなわち、ユダヤ人は敵対し、ユダヤ人に対して危害を加えようとする民に対しては、自衛権、抵抗権を持つ。自分を守り、そういう人たちに対して抵抗してもよろしい。そういうですね、このやられっぱなしになる必要はないという法律を作ることになったわけです。さあ、そのようにして、新しい法律が出来上がると、それが一刻も早く国中に伝えられるために、実説を見ると、モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る厩士に託して送った。14節も、御用馬の早馬に乗った厩士は、王の命令によってせき立てられ、急いで出て行った。こうして、新しい法律が、全国に広まっていったわけです。さて、ユダヤ人を滅亡から救った恩人の一人、モルデカイは、総理大臣となって、15節。モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって、王の前から出てきた。すると、シュシャンの町は喜びの声に溢れた。ユダヤ人にとってもそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いたどの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。まあ大変な喜びが町々に湧き起こったわけです。モルデカイが私たちを滅亡から救ったモルデカイが総理大臣に就いた。これも、もう日本だったら提灯行列をするような喜びです。そして、第二の法律。ユダヤ人はやられっぱなしになる必要はないのだ。ユダヤ人に危害を加えようとする者は帰って自ら危害を受けるのだっていうですね、法律に、町々はですね、もう喜びに湧いたわけです。喜びに湧いただけじゃない。この一連の出来事を見て、ユダヤ人でない人たちでさえも、確かに、ユダヤ人には誠の神がついている。私たちも、このユダヤ人の信じているその誠の神を信じよう。と、自分たちもユダヤ人になる人たちが出てきた。すなわち、ユダヤ教に改宗する人たちが続々と出てきたというわけです。さあ、なんていうですね、大きな喜びでしょうか。さて、今日の中心のテーマにしたいことなんですが、この第二の法律、モルデカイによって作成された法律が、なぜそんなにもせき立てられ、急がされて、早馬で全国に伝えられたのでしょうか。ちょっとですね、時間的な経過を振り返ってみたいのです。まず、あのユダヤ人を皆殺しにせよという、ハマンによって立てられた、あの法律ができたのは、発布されたのは、三章の十二節によると、エステル記の3章の12節を見ますと、そこで第1の月の13日に王の書記官が召集され、と言ってですね、第1の月の13日。そして、今回のですね、第2の法律。 今度は皆殺しの法律に対して、命の法律はですね、今日読みました8章の9節を見ますと、その時王の書記官が召集された、それは第三の月、すなわち死亡の月の23日であった。すなわちあのハマンの法律が出てから、この第二の法律が出るまでにすでに2ヶ月と10日が過ぎているのです。そしてこの第三の月の23日というのは、私たちの暦で言えばちょうど6月ぐらいにあたります。そして実際にハマンの法律によってユダヤ人皆殺しのですね、この命令が実行される決行の日が、今日の12節を見てもわかるように、このことはアハシエロス王のすべての州において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。まあ三章を見てもわかるんですが、実際にそのことが行われるのは第12の月の13日、その1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。その決行の日まであと8ヶ月と3週間残っているんです。すでに2ヶ月と10日間が経過しました。ユダヤ人にとってこの2ヶ月と10日間はどんな思いだったでしょう。自分の民族が皆殺しにされる日に一日一日近づくっていうことのその恐怖、私は想像を絶するようなものがあったでしょう。あと8ヶ月と3週間残っていると言っても、彼らは大変な恐れの中に日々を過ごしているわけです。ですから、恐怖の中にあるユダヤ人のために一刻も早く喜びの知らせを、もはや恐れる必要はないっていうですね、知らせを伝えようとしたのです。今でこそ情報というのは一瞬のうちに世界中のどこにでも、もう同時にですね、この見聞きすることができます。本当にですね、衛星放送なんかによってですね、私たちは世界中の世界の片隅で地球の裏側で起こっていることを同時にこう見ることができるわけです。しかし、エステル記は今から2500年前の出来事です。広大なペルシャ帝国、インドからエチオピアにまで至る大帝国、この大帝国の中に、その隅々にまで一つの情報が流れるっていうのは大変な時間がかかったことでしょう。第一のあのハマンの法律も、旧使によって急いで伝えられました。しかし、その皆殺しの法律に負けないように、ある場合には、もしかするとそれを追い越してでも伝えられるようにとですね、計らいから、早く走る御用馬の早馬に乗って、旧使がですね、使わされていったわけです。恐怖の中にいる人たちに、その恐怖の時間を少しでも少なくしようと、少しでも早くこの良い知らせを伝えようというですね、計画だったわけです。皆さん、良い知らせ、なじ、福音、それを伝える使者は、早く早くとせき立てられ、そのようにして出ていく必要があるのです。聖書は、私たちクリスチャンは皆、キリストの使節、大使であると教えられています。第二コリントの5章の20節、今日の暗唱聖句ですが、私たちはキリストの使節なのです。私たちはキリストの使節なのです。私たち一人一人が、喜びのニュース、命のニュースを伝える施設として神様に建てられ使わされているっていうのです。キリストを知らない人々は、罪のゆえに、神の裁きを受け呪われ、滅びるべきものとして、暗闇の中に座っています。一人一人は、まさにハマンの法律、それに等しい罪と死の原理の中に閉じ込められているわけです。その中でただ、本人は意識していないかもしれない。しかし、魂は打ち震え、恐怖の中に過ごしているわけです。しかし、イエス・キリストが一切の責めを自分の身に負って、 十字架にかけられたことによって、恐怖ではなくして、裁きではなくして、許しが、滅亡ではなくして、命の約束が立てられたのです。神様によって、この和解が準備されました。キリストの施設、それは、神の和解の福音を暗闇の中に座っている人々に伝えるようにと使わされた大使なのです。神様の側で和解の道をつけて、和解の申し入れをしておられるのです。私たちは人々のもとに行って、神が準備してくださった和解を受け入れなさい。あなた方は神との敵対状態の中にいました。自分でその敵対状態を解消することはできない。しかし神の側でキリストの十字架によって準備がされましたので、早く和解を受け入れなさいと、キリストの施設である私たちは、命の福音を、許しの福音を、和解の福音を、キリストの素晴らしさを伝える責任があるのです。この施設。施設というのは、本国から使わされて外国に出て行く人です。もしも施設が出て行かないで、城の中に留まったまんま外国から施設に面会に来るように計画したら施設は役を果たすことができません。私たちキリストの施設も、すべての作られたものに福音を述べ伝えるために、全世界に出て行って、すべての人に福音を伝えなさいと命じられました。神様のご計画は、神を知らない人々が、教会にいらっしゃい。教会に来ればキリストの話を聞けますよ。教会にいらっしゃい。これは神様の計画ではありません。神様の計画は、神のキリストちゃんが出て行って、来ることのできない人たちに、来ようともしない人々に、キリストの福音を、喜びのニュースを伝えることでした。しかし私たちクリスチャンはしばしばそれを逆のように考えてしまいます。教会に留まって、人々にいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。そして来ないなぁ。どうして来ないんでしょう。彼らは堅くななんです。聞こうとしないんですと、来ない人たちを非難します。でもこれは、神様の計画とは違うわけです。彼らが来ないのを非難するのではなくして、私たちが行かないことを非難されるべきです。神様の計画は、キリストの施設は出て行きなさいと命じているわけです。そして神様はキリストの施設に急いで出て行きなさいと命じます。せき立てて、王様がこの喜びのニュースを伝える施設を急いで行きなさいとせき立てたとありますけど、神様は、まさに今日も、せき立てておられるっていうことをぜひ覚えましょう。私たちはまだ大丈夫。まだ時間がある。まだその時ではない。いつかきっかけがあるでしょう。と、一日延ばしにするんですが、神様は、急ぎなさいと、せき立てられるのです。神様がせき立て始めてから2000年も経ちました。イエス様が全世界に、出て行って福音を述べ伝えなさいと命じられてから2000年もの期間が経ちました。こんなにも長い期間、行きなさい、行きなさいとせき立てながらも、まだキリストの話を聞いたことのない人たちが周りに満ちています。この教会がこの地域に建てられて20数年。しかし、この地域の人たちはキリストの福音をどれだけの人たちが聞いたでしょうか。ヨハネによる福音書の4章をちょっと開いてみましょう。ヨハネの福音書の4章の35節。新約聖書の164ページですが、ヨハネ4章35節。あなた方は借り入れ時が来るまでに、まだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。というわけで一人が種を蒔き、他の者が刈り取るという言葉は本当なのです。 私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦してあなた方はその労苦の実を得ているのです。借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月ある。どうやら当時のことわざの一つのようです。種をまいてから借り入れるまでに約4ヶ月、まあ、お米でもそうです。6月ぐらいに苗を植えて借り入れの秋までに約4ヶ月ですね。ただし種をまいて借り入れるまでには4ヶ月もの間隔がある。そういったことから借り入れには4ヶ月がある。なし、借り入れはまだ先だっていうことで、そういうことわざが当時あったのでしょう。イエス様はそういうことわざを引いてきまして、あなた方の目から見ればいつも借り入れはまだ先だ。まだ無理だ。まだその時ではないと、いつもまだ先、まだまだと言うかもしれない。しかし、私の目から見れば、イエス様の目から見れば、借り入れはいつも今なのです。私の目から見れば、今、借り入れの時期。私の目から見れば、畑はもう色づいて、借り入れを待っているようにしか見えない。その一つの証拠に、あなた方から見れば、まだ青い、まだ実も熟していないように見える、このサマリア。これはサマリアの地でのイエス様の言葉です。このサマリアで、あなた方はここではまだ借り入れは何もないだろうと見ているかもしれない。しかし、私の目から見ると、借り入れを待っている地域です。そして、その証拠に、私はすでに一人の人を借り入れました。井戸の、スカルの井戸のほとりで、サマリアの人、ところです。4章の28節から、女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来てみてください。私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出て、イエスの方へやってきた。ほら。あそこにサマリアの人々が私のところに退去してやってきます。彼らは今、まさに借り入れられようとして、色づいて私のところにやってくるのです。まるで弟子たちが見ているところと、イエス様が見ているところとは、ズレがあるのです。私たちも、イエス様の見られるように畑を見る目を与えられる必要があります。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。私たちも目を上げる必要があります。まだまだ先です。まだまだ時間があると、先延ばししながらひたすら目を下に下げて、すなわち自分のことにかかずらわって、ただそれだけに忙しくしている、そんな状態から目を上げなさい。自分の世界ばっかり閉じもこもっていないで、目を上げて、あなたが施設として使わされるその畑に目を向けなさい。イエス様のその後に続くお言葉によれば、この伝道には二種類の伝道があることを教えられます。一つは種まき伝道です。もう一つは借り入れ伝道。種まきと借り入れ。あるものは種をまき、あるものは借り取る。もちろんこれが一つになれば幸いですよね。自分で種をまいて、自分でその人を借り取ることができれば本当に嬉しいでしょう。でも、しばしば、ある人は種まきばかり。そしてなかなか実を見ることはできない。借り入れの時を見ることができない。いつ一体借り入れが来るんでしょうか。私はひたすら祈り、福音を伝え、トラクトを渡し、種をまいてきたけれども、全然色づこうとしない。一体いつ借り入れができるんでしょうと、がっかりするようなことがあるでしょう。確かに、そういうですね、伝道が私たちにはですね、多いのかもしれません。一つの例を挙げたいと思うんですけど、私は22、3歳の頃から、少年院での伝道を始めさせていただきました。まだ本当に、青年時代ですね。金沢に初めて入って、そしてその時、高校生伝道をしながら、その中から少年院の伝道にですね、神様が導いてくださって、まだその頃少年院は加賀爪にありました。すぐ近くにあったわけです。金沢の泉野に住んでましたので、 バスと電車を乗り継いで、そして川爪の駅に着くとですね、ある時は黒塗りのすごい豪華なセドリックが迎えに来たり、ある時はですね、護送車が迎えに来たりですね、そんな形でですね、川爪の駅から少年院、今の自動車の免許センターのあなたに少年院があったんですが、そこにこう、行かせていただくようになりました。あの日からもう27、8年が経過したわけです。27、8年少年院で少年たちに福音を伝えてきて、一体何人の人がキリストを信じたのか、私には全くわかりません。確かにキリストをその中で信じたっていう数人の人に、中で出会うことができました。個人的に導くことができた人は数人いるんですけど、でも28年の働きの中で、一体何人借り入れられたかまるでわかりません。もしも少年院伝道で、この借り入れっていうことをですね、目標にしたら、とてもじゃない続けられません。次々入れ替わりますし、もう無理やり授業のような中で聖書の時間ということで聞かされるわけですから、あるものは反発しながら、あるものは眠ったふりしながら、こう聞くわけですから。一体何人の人がそこに福音に心を開くか、まるでわからないし、そこで、じゃあ今日イエス様信じる人は手を挙げなさいとかですね、個人的な導きはできないのです。国の機関ですし、祈りをすることも許されないし、授業の一環ですので、ただ話は全く制限されないので、伝道説教を毎回するわけですけど、でも、身をそこで刈り取るということをもし目標にしてるんだったら、こんな時間のロス、こんな、労ばかり多くって、益なしのようなですね、働きは続けられないでしょう。でも、イエス様の言葉によれば、種まき伝道があるのだ。本当にですね、ただひたすら種をまくだけでいい伝道がある。そして、私はずっと覚えているのは、いつか、彼らはそこから出たところで、この中部圏、名古屋から岐阜県、この中部圏から来た少年たちの少年院ですので、それぞれのところに帰っていくでしょう。そして、どこかで、この少年たちの心にまかれた種が、誰かによって育てられて、誰かによって刈り取られるに違いない。枯れて途中でやめき続けましょう。もしかすると私は種まきのとも、誰かがきっと刈り取ってくださるかもしれない。また、いつか刈り取りの時が来ると信じて、耐え続けたいと思うのです。もしも誰か、あなたがですね、誰かの魂をですね、刈り取ることに成功したら、イエス・キリストを福音に、救いに導くことに、もしも、その名誉に預かったとしたら、そのことをとても大きな喜びとしながら決して誇ることのないようにしましょう。もしあなたが誰かを一緒に導くことができたとしても、あなたが刈り取る前に、一人の人の救いのためには多くの人たちが種をまき、水をかけてくれたのです。あなたの救いのことを考えてもそうでしょう。一人の人があなたの救いに関わったというケースは稀で、多くの人たちがその前に様々な方って準備をしていてくださって、時が来たので、たまたまその人が借り入れてくださった。ですから、決して誰かを救いに導いたからといって、それを誇ることのないようにしましょう。一つの話をして終わりたいと思うんですが、フィリピンのルソン島の山奥で、ウィックリフの宣教師、その聖書をその地域の言葉に翻訳して、その、人々に聖書を渡していく、そういう働きをしていらっしゃるですね、この福田宣教師っていう先生がいらっしゃいます。私たちの教会では、ネパールのですね、鳥羽宣教師をずっともう長い間サポートして、献金を送り続けてきましたけれども、いよいよそのネパールの、この聖書もですね、完成がもう、目の前って言いますか、福田宣教師もですね、長くルソン島で福音を伝え続けてきました。また聖書翻訳に関わってきたのです。この福田宣教師のお話なんですが、ある日ですね、この福田宣教師は、働いている村の村長さんとですね、お話をしていました。この村長さんは、最近、奥さんを亡くしたばかり。まだ老人というわけではないのに、本当にですね、もう奥さんを亡くして、ゆっくり来ていたので、彼を慰めようと思って、福田宣教師はこの村長さんを訪ねたわけです。そして、こう話しかけました。村長さん、今、神様があんたに何か欲しいものはないか、何かもし欲しいものがあったら、三つだけ叶えてあげようと言われたらどうするかね。 村長さんはしばらく首を傾けて考えていました。どうだね、まず若い綺麗な奥さんでもお願いするかねとですね、宣教師、福田宣教師が冗談交じりに言いましたら、村長はびっくりしたように先生を見上げて、そして口ごもりながらこう言ったって言うんです。もし神様が本当にわしの願いを聞いてくださるならば、もし本当に聞いてくださるならば、第一には今までに自分がやってきたいろいろな悪いことをみんな帳消しにしてもらいたい、みんなきれいに消し去ってもらいたいです。第二には、あんたがよく話される神様という方のことをもっと知りたいです。第三には、いつまでも死なない命が欲しいです。こう答えたって言うんです。福田宣教師は自分が若い綺麗な奥さんでも欲しい金なんてですね、冗談半分に言ったことが本当に恥ずかしくなるぐらい、それは真剣な願い事、すべての人の心の中にある三つの願いがこの村長さんの口から出たのです。罪の許し、神をもっと知りたい、永遠の命。これはすべての人の心の中にある深い渇きなのです。本人が意識しなくても、すべての人は自分の過去をきれいにしたい、自分を超えたあるお方を魂は慕い求めて、神を知りたい、そして死に打ち勝つ永遠の命を欲しい、そしてまさにこの三つの人の心にある願いは、ただイエス・キリストによってだけ叶えられるわけです。イエス様だけが私たちのために十字架にかかって死んでくださったので、罪を許すことができますし、神を見た者は一人もいない。ただ、神の懐にいます一人子の神だけが、イエス様だけが神様を私たちに表して見せてくださった。神様をもっと知りたいという願いも、イエス・キリストによって私たちははっきりと見せられるのです。そして永遠の命、死に打ち勝ったイエス様だけが私たちに永遠の命を与えることができる。今日私たちはこのイエス様を伝えるキリストの施設として立ち上がりたいと思うのです。神様、どうぞこの私を用いてください。そして明日ではなくして今日から私が本当に出ていくキリストの施設として働くことができますように、どうぞ私を用いてくださいと祈っていきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。